聖書66巻の中で女性の名前になっているものに2巻、ルツ記とエステル記があります。その中でルツ記1章1節はこのように始まります。獅子が世を治めていた頃、飢饉が国を襲ったので。ルツ記は獅子記と時代的な背景が同じです。獅子時代にイスラエルの子孫が神様の前で罪を犯し、バールとアシュトレトをはじめとしていろんな偶像を崇拝している時に、神様は彼らに怒りを燃やし、略奪者たちに痛めつけられても防いであげませんでした。イスラエルの子孫はその苦痛が非常に激しくなり、耐えられなくなってからようやく神様に助けの御手を求めました。その時に神様は獅子をお送りになって、略奪者の手から救い出され、これ以上侵略されない平和の期間を与えてくださいました。ですが獅子が死ぬと、イスラエルの子孫はまたもや罪を犯しながら偶像崇拝を行いました。犯罪と偶像崇拝、略奪を受ける、神様に助けを求める、獅子を通じて救い出される、平和、獅子が死んだ後に犯罪と偶像崇拝、略奪を受けるという順序が繰り返し起こりました。ドライバーでネジ釘を回すと円を描きながら締め込まれるように、イスラエルの子孫の人生も円を描きながら、だんだんより一層神様がいない不従順の人生、暗闇の人生が深まっていきました。こんな時代に飢饉にまで見舞われました。エリメレクとナオミ夫婦は飢饉を避けるために二人の息子を連れてモアブの野に移り住みました。そこでそんなに長く住む考えはありませんでした。ですが夫が死んだため状況が変わり、二人の息子もそこで結婚させました。ところがモアブへ移住してから10年が経った頃、その息子も二人とも死に、残されたのはなおただ3人、ナオミと嫁二人だけでした。ナオミの立場から見ると、この10年の間どれほど多くの出来事があったでしょうか。繰り返し略奪されて救われるベツレヘムでの人生と、飢饉により食料を得ることが容易ではなかった困窮の暮らし、モアブへ移住するまでの悩みと葛藤と決心、モアブへ移住後に突然の夫の死、二人の息子の結婚による新しい生活、そして順番に永遠に見送らねばならなかった二人の息子の死。多分ナオミは自分の過去の人生を他人に語ったとすれば、私の過去10年を小説で書けば1年に1冊ずつで10冊書けるだろうと言ったことでしょう。ですが聖書はナオミのその10年の人生をわずか5節で記録しています。その10年はナオミに暗闇で満ちたトンネルを歩む時間でした。そして失われた歳月のようでもありました。ナオミは神様が自分の民を顧みベツレヘムの人々に食べ物をお与えになったという噂を聞いて、勇気を出して嫁ルツと一緒に故郷へ戻っていきました。 故郷の人々はナオミを見て、彼女の予想しなかった帰郷に驚きながら、この人はナオミではないかと反問しました。この言葉にナオミは、どうかナオミなどと呼ばないでマラと呼んでくださいと言いました。ナオミは気楽、心よいという意味であり、マラは苦いという意味です。姑ナオミと一緒にベツレヘムへ来た嫁ルツは、ボアズに出会って結婚して、彼女はダビデの曽祖母になりました。そしてそのダビデは、人間としてこの地上へ来られたイエス様の祖先になりました。ベツレヘムに略奪が横行し、飢饉で全世界が荒廃し、何の希望もなく見えるその時に、神様はモアブにいる一人の少女ルツを用意していらっしゃいました。神様のお働きは、人間が決して全て理解はできません。なぜなら、神様は人間の考えと限界の中にいらっしゃるお方ではないからです。イスラエルの子孫になったヤコブの家族は、ヨセフによりエジプトへ移住することになりました。当時ヨセフはエジプトの総理だったので、そのおかげでヤコブの家族はゴシェンの地で心配もなく十分に生きることができました。歳月が流れ、ヨセフは世を去りながら、こんな遺言を残しました。創世記50章24節です。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなたたちを顧みてくださり、この国からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き登ってくださいます。ヨセフは父親ヤコブと兄弟、親戚をエジプトに住まわせてあげましたが、ヨセフはエジプトで子子孫孫彼らが暮らすことが神様の御心ではないということをよく知っていました。曽祖父アブラハムは神様からこんな言葉を御言葉を受けました。よく覚えておくがよい。あなたの子孫は異邦の国で寄留者となり、400年の間奴隷として仕え苦しめられるであろう。しかし私は彼らが奴隷として仕えるその国民を裁く。その後彼らは多くの財産を携えて脱出するであろう。この御言葉が曽祖父アブラハムから祖父イサク、父親ヤコブへ伝えられ、ヨセフはこの御言葉を心に刻んでいたのです。ヨセフが死んだ後、多くの歳月が過ぎ去って、エジプトでヨセフを知らない新しい王が即位するや、イスラエルの子孫は移民の身分から奴隷の身分へ転落してしまいました。ですがイスラエルの子孫の数は増え続けました。エジプトの王はエジプトの民よりさらに早く増えるイスラエルの子孫を恐れ始めました。ですから苦しみがひどく激しくなるように、過酷な労役を強いてピトムとラメセスに穀物や武器を保管する国庫の 城を、都城を建設させました。それにもかかわらずイスラエルの子孫の数は減るどころか増えさえしました。とうとうエジプトの王はヘブライ人の女たちが出産するときに、女の子ならば生かしてあげるが、男の子ならばナイル川へ投げて殺せという命令を下すことまでしました。こんな絶望の谷の終わりが見えないこの時に、神様はモーセを生まれさせ、彼をエジプトの王宮で40年を過ごさせ、ミディアンの荒れ野で40年を過ごさせました。エジプトの王たちがイスラエルの子孫を圧政する推移は歳月が経っても減りませんでした。イスラエルの子孫が過酷な労働のゆえにうめき叫ぶ声を神様がお聞きになりました。出エジプト記2章24節25節がこのように証言します。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの人々を顧み、御心にとどめられた。ヨセフの遺言が400年ぶりに成就される場面です。いいえ、神様がイスラエルの子孫を神様の民としてみなすために400年をお待ちになったのです。ですから神様はすでに80年前に用意なされたモーセを呼び、エジプトの出エジプトの御業を行われました。神様はイスラエルの子孫が苦しめられているとき、知らなかったわけでもなく、知っていながらも背を向けたのでもありませんでした。神様は神様の時期をお待ちになっていたのです。神様は私たちを知らないお方ではありません。私たちが神様のお導き、神様のお働きを経験することになったとき、そのとき、あなたがそこで受けたことを私がはっきりと見たとおっしゃられるでしょう。神様が私たちが今味わっている出来事、私たちが生き抜かねばならない状況、私たちがつくため息をすべて知っていらっしゃることを、私たちが知っているだけでも私たちにとっては勇気になり希望が生まれます。今日の本文5節はこのように始まります。ユダヤの王ヘロデの時代、6ヶ月の差で洗礼者ヨハネが生まれ、イエス様が誕生なされた時はヘロデがユダヤの王だったと証言します。新約聖書には数名のヘロデが出てきますが、本文のヘロデはしばしばヘロデ大王と呼ばれます。彼が大王と呼ばれるのは、彼が統治していた領土が非常に広かったためであるわけでも、とても大きな業績を残したからでもありませんでした。それは彼がヘロデ家紋の最初の王だったからでした。ヘロデ大王については昨年クリスマス礼拝の時に申し上げたことがあります。ヘロデ大王はエサウの血が流れるユダヤ系のイドメ人として紀元前73年頃に生まれました。彼が正統ユダヤ人ではなかったにもかかわらず、多くの戦争で功を立てて、紀元前47年 26歳でガラリアの総督になり、紀元前40年33歳でユダヤの王になって70歳まで統治しました。彼は建築に造詣が深かったので、エルサレム神殿を建設し始めましたが、それはユダヤ人たちのための最高の業績でした。時には寛大な姿を見せたりもし、民たちが苦しい時は税金を軽減してあげたりもしました。紀元前25年にひどく激しい飢饉になった時には、自分の金の皿を売ってトウモロコシを輸入して分配してあげたりもしました。ですが、これらすべてのことは自分の王座を維持するためのものでした。その上、ヘロデ大王は性格的に致命的な欠陥を持っていました。彼には病的にな疑り深い症状がありました。年を取るにつれてますます深刻になり、懐疑心という病の奴隷と同じようでした。それで自分の王座を狙っていると疑いをかけた政敵に対しては直ちに除去しました。彼には10名の妻がいましたが、彼は懐疑の病により2番目の妻であるマリアンネと義母アレクサンドラを殺しました。さらには彼の長男アンティパタと他の2人の息子も暗殺しました。ギリシャ語でフィオスは息子であり、フィスは豚です。ですからローマ皇帝アウグストスはこの2つの単語でヘロデを風刺して、ヘロデのフィオス、つまり息子になるよりはヘロデのフィス、豚になる方がより安全であると言ったりもしました。死が差し迫るにつれて、ヘロデ大王はますます一層残酷で野蛮になりました。彼が最も好きだった都市であるエリコへ行って、このように命令を下しました。エルサレムで最も有名で優れた人々を捕まえて、材木をでっち上げてでも投獄させなさい。そして私が死ぬ時に一緒に処刑しなさい、と言いました。そのように言った理由は、私が死ぬと誰も悲しまないだろうから、私が死ぬときエルサレムの人々に涙を流させるためであると言いました。イスラエルの民はこんな王の統治の下で信吟していました。実際にイスラエルの民はヘロデ大王が統治していた時だけ苦労していたのではありませんでした。旧約聖書の最後の巻であるマラキ書と今日の本文との間には約400年間の間隔があります。この期間を新旧約の中間期と呼びます。この期間にイスラエルの子孫はギリシャ帝国とローマ帝国の支配を続けて受けました。特にギリシャ帝国のアンティオコス4世の迫害は激しいものでした。彼はエジプトとの戦争で志を果たすことができず、帰還の途中、エルサレムへ進軍してイスラエルの民に蛮行を働きました。彼は勅令を下し、すべての人々は自分の慣習を捨てよと命じ、神殿の中で神様に捧げる祭事を禁止させ、節期を守ることもすべて禁止、さらには安息日を守ることも禁止しました。のみならず、ギリシャの神に仕える神殿を建てさせ、 イルサレムのイスラエルの民が不浄の獣と思っていた豚のような動物を捕まえて犠牲の供え物として捧げさせ、律法を読むことも割礼を行うこともすべて禁止しました。それだけではなく神殿で売春までさせました。そしてこの勅令を守らない人々は死刑に処しました。こんな時に祭司長だったマタディアと彼の5名の息子たちがハシディムという立法に熱心であった人々と共に独立運動を引き起こしました。マタディアの3番目の子だったユダマカビが指導者だった時、エルサレム神殿を奪還もしました。その時を記念する節期が神殿奉献記念祭です。ですが神殿を奪還した4年後にユダ・マカビが戦死すると、弟であるヨナダンが最高指導者の席に座ることになりました。しかしそこで満足せず、レウィ家紋ではなかったにもかかわらず大祭司長の地位まで兼務することになったため、イスラエルの民は一層四分五裂してしまいました。この新旧約の中間期に神様はギリシャとローマ帝国の支配を通じて言語を統一させ、道路も拡張させて、後に人たちが効果的に福音を伝えられるようになったのは事実ですが、それがイスラエルの民が受ける苦しみを軽減させてくれたのではありませんでした。ですから今日の本文のユダヤの王ヘロデの時代という非常に短い表現の中には、イスラエルの民が何の希望も持てず深い絶望感だけが彼らを捉えている時という意味を表しています。このような時代にどんな人がいたのかを五節がこのように証言します。ユダの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。ゼカリアは当時とてもありふれた名前の中の一つでした。聖書にゼカリアという名前を持つ人が約30名も登場します。旧約聖書の38番目の本もゼカリア書です。当時祭司長たちは1年に2週間ずつ各組別に交代で神殿で使いましたが、ザカリアも順番が回ってきて神殿にいることになりました。ザカリアの意味は、主が覚えになられたです。ザカリアは平凡な祭司長だったと言っても、彼の名前の意味のように神様に覚えられる人生を生きるためにあがいていたものと考えられます。ザカリアの妻エリサベトもアロンの子孫でした。彼女はアロンの子孫であっただけではなく、アロンの妻の名前と同じでした。しかしそれには特別な意味があるわけではありません。6節はこの夫婦の人生について証言してくれますが、その部分は次回見ていこうと思います。7節はこの夫婦の家庭についてのこのように証言します。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、2人ともすでに年を取っていた。ザカリア夫婦には子供がおらず年も取っていました。当時子供を産めなかった人は神様の恵みから外された人と考えられたり、罪を犯したからそうだと考えました。ですから 当時の女性たちは子供を産めないことを大層恥ずかしく思いました。ヤコブの妻だったラケルが子供を持てなかったので苦しみを味わい、サムエルの母親だったハンナも子供を持てなかったので神殿に上がるたびに慟哭し食べ物を取りませんでした。子供を持てないことを恨めしく思いながら祈る姿がどれほど壮絶だったせいでしょうか。エリサイ市長が目にして酒に酔っている人だと錯覚するほどでした。また神様がアブラハムをお呼びになり故郷を離れることを命令しながら祝福するとおっしゃいました。その時一番先におっしゃった御言葉が、私はあなたを大いなる国民にしです。旧約の概念としては、たくさんの子供を持つこと、広い土地を所有することは神様が与えてくださった祝福の象徴でした。ザカリア夫婦は子供がいなかっただけではなく、年も取っているのでもう子供を持つ可能性もほとんどないように見えました。ザカリアが生きていた当時の人々は多分この家族を見て、はてさてどうして祭司長の家庭に子供がいないことがあり得るの、今はもう子供を持てない年になったじゃないか、もしかして祭司長 の役はしているがこっそり裏で何か罪を犯しているのではないかと考えたりもしたことでしょう。しかしザカリアの家庭に対する描写は、彼の家庭の物語の時にも話しますが、当時の時代的な状況を語ってくれるものでもあります。ザカリアの家庭に子供がいなかったことのように、何の身もなく、また年を取っても子供を産めない人のように、何の希望もない中で生きていたということを端的に示してくれる御言葉です。このように祭司長の物語が、すなわちその時代の物語であることを示してくれる良い例がサムエルの時代です。サムエル上3章1節2節がこのように証言します。少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃主の言葉が望むことは少なく、幻が示されることも稀であった。ある日エリは自分の部屋で床についていた。彼は目が霞んできて見えなくなっていた。サムエルが幼い時の祭司長はエリでした。彼は年を取っており、目がよく見えませんでした。それぐらい時代が霊的に暗かったことを端的に物語っているのです。幼い子供だったサムエルが霊的な働きをせねばならないほどに暗い時代だったということを反証しています。今日の本文5節と7節の御言葉から、当時イスラエルの状況はこれまでも暗闇に満たされ、これからもこれ以上光に照らされないような絶望と挫折が徐々に一層深まっていく時代だったことをよく示してくれています。しかし神様は、人々がこれ以上神様が働かれないと考える時にも、ザカリアとエリザベト夫婦を通してヨハネを産み、イエス・キリストの道を整えさせただけではなく、彼を通して旧約の門を閉めさせました。このように神様の御業は、絶望と挫折に、これ以上希望が持てないように見える時代に、 誰も予想できなかった神様の人々を通して繰り広げられました。なぜならばこの世がいくら暗鬱に見えても、この世の主観者は神様であらせられるからです。歴史の年度を表す時の紀元前と紀元後はイエス・キリストがお生まれになった年を基準とみなしています。それでイエス様の誕生以前を BC、 イエス様の誕生後を AD と表現します。 BC は Before Christ、 キリスト以前です。ところで AD はラテン語でドミニの略字ですが、この文字的な意味は主の時代の中に、 In the year of the Lord、 または我らの主の時代の中に、 In the year of the our Lord という意味です。この世がいくら暗闇でいっぱいでも、自分の人生を抑圧するヘロデ王のようなものがあったとしても、私たちの人生は主の時代の中にあります。今日から民族の最大の名節である中秋の連休が始まります。ナオミが10年ぶりにベツレヘムに戻ってきましたが、持っているものといえば何もなかったように、中秋といっても家族全員が集まりはしましたが、外見は他の家庭よりあまり豊かではなく見えるかもしれません。また故郷のモアブを去りベツレヘムに来たルツのように、中秋になっても故郷にさえ帰れなかったかもしれません。またエジプト王の圧政によって奴隷のような人生を生きたイスラエルの子孫のように、相変わらず人生が手に余ると思えるかもしれません。のみならず子供もいず、子供を持つ可能性もほとんどなかったザカリアとエリサベト夫婦のように、手に握るものもなく、これからも何かをつかめる可能性も希薄に思えるかもしれません。しかし誠の中秋の名節は私たちの手にあるものの多い少ないとは関係ありません。私たちが、また私たちの家庭がいくら多くのものを享受し、いくら派手に見える人生を生きているといえども、私たちの人生が主に向かっていないならば、私たちと私たちの家庭はヘロデの時代を生きているのです。反面たとえ多くのものを享受できず、他の人々の目には無彩色のような人生を生きると言っても、私たちが主に向かって生きているならば、私たちの人生は、また私たちの家庭は、私たちの主の時代の中を生きていくことになるでしょう。その時に私たちが迎える中秋は、民族の名節を超えて信仰の節気として昇華されることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様は人々が自分の目によく映るものだけに従って生きていた獅子時代に、モアブの女性ルツを通して暗闇の中で光り輝く黎明を見せてくださり、エジプト王がイスラエルの子孫たちを抑圧している時にモーセに準備させて出エジプトの歴史を作られました。またイエス・キリストの道を整えた洗礼者ヨハネが生まれようとしていた時は、ギリシャ帝国とローマ帝国の圧政と ヘロデ大王の暴政で深い挫折感に覆われていました。誰も希望を持てなかったこの時代に、神様の御業は年寄り、もう子供を持てなかったザカリアとエリサベト夫婦を通してこの地上にヨハネを産み落としました。時に私たちの人生の中でそんな雨雲がいっぱいに覆い、暗闇が濃く覆っていても、それが私たちの終わりではないことを思い起こさせ、いつでも御言葉の光で私たちのそばに来ていらっしゃる主と共に歩ませてください。そして私たちの人生がヘロデの時に属するのではなく、私たちの主の時代に属するものにならせてください。父なる神様、中秋の連休に故郷に戻ってくる、また戻る信徒の皆さんたちがたくさんいます。所有や享受するものの高で比較する愚かさから抜け出させてください。今まで以上にお互いに対する愛と信頼がより深まりますように、家族と共に捧げる礼拝と交わるの中に神様の御言葉と感謝が豊かに含まることを経験させてください。また未だ家族が主を人格的に知らず、信仰の道を歩んでいないことを心痛く思い、明節のたびに天を見上げるのみの神様の子供たちを記憶してください。そしてその家族が私たちの主の時代の中で生きていくようになることを黙祷する日が一日も早く来させてください。そうして中秋がただ民族の名節のみならず、信仰の節気に昇華されますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。